岡山県がお送りする県民の皆さんへの時間です。毎週金曜日は岡山県の観光、イベント、お出かけ情報をお届けしています。なんと今週と来週は2週にわたって後楽園だよりというテーマで、後楽園広報スタッフの坂本美香さんにお話しいただきます。坂本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
毎日暑い日が続いていますが、今の後楽園の様子はいかがでしょうか？
はい、来月1日から始まる夏の幻想庭園のライトアップの準備が佳境に入っています。今年は昨年と違うところもたくさんあるんですよ。
いやー、もう夏のお楽しみですよね。では昨年との違いや見どころを教えてください。
はい、今までと違う点は、開催期間が8月1日土曜日から23日日曜日までの3週間で、子どもたちの夏休み期間中に開催します。
はい、
今年の大きな見どころは2つです。まず1つ目は大館石。火曜の池にある高さ7メートルの石で90数個に割って運び、元のように組み立てた大きな石なのですが、その大館石をスクリーンにしてプロジェクションマッピングを開催します。
あの錦ヶ丘にある大きな石に映像を投影するんですか？
はい。
ということは池の周りで鑑賞できるんですか？
池の周りの道は一方通行になるので、能舞台が見られる栄翔の間のお庭を開放し、そこからご覧いただきます。蓮の花や滝といった園内にあるものが投影される、後楽園ならではのプロジェクションマッピングとなっています。
どんな仕上がりになるのかワクワクしますね。そしてもう一つの見どころはどこでしょうか？
はい、二つ目は春の幻想庭園に続いて県内の高校にデザインの公募をしたんです。選ばれたのは岡山県立津山工業高等学校デザイン科3年生の皆さんによる晴れの国の夜の太陽という作品で、松林に設置されます。
高校生の皆さんがデザインした作品なんですね。
そうなんです。晴れの国岡山は夜も太陽が光っているという想像から書き出したデザインです。高校生のアイデアからどのような作品になっているのかは見てからのお楽しみですね。
はい、
場所は松林。お城がよく見える53次腰掛茶屋の反対側の松林の中です。そして高校生の作品と合わせて、松林に星空を演出するミラーボールを設置します。
はい、
さらにほぼ毎日音楽や体験会などが行われて、いつお越しいただいても喜んでいただけるようにしています。
高校生のデザイン、どんな風に表現されるのか楽しみですね。そして音楽と体験会の方ですが、例えばどのようなものがあるんでしょうか？
はい、まず1日はサックスとフルートのデュオによる演奏が能舞台で開催されます。2日は革命館で和声に関する資料を展示、4日から7日まで三味線や琴などの和文化体験、8日は倉敷の切子提灯作り、そして9日から12日までは革命館本館で水引きで蓮の花や金魚を作るワークショップを行います。
盛りだくさんですね。
はい、三味線や琴などの和文化体験はお申し込みが必要ですが、それ以外は当日の受付で大丈夫です。
はい、
また期間中は毎日茶畑前の開放芝生で幻想庭園ピアガーデンを開催します。
はい、
午後5時からオープンし、岡山の食材やクラフトビールなどを午後9時まで楽しむことができます。340名以上のお席がございますので、昨年より多くの方に楽しんでいただけます。ただし予約制ではないのでご注意ください。
わかりました。仕事帰りに立ち寄るのもいいかもしれませんね。
はい、
せっかくの幻想庭園、浴衣で行きたいと考えている方も多いかもしれませんが、浴衣の着付けなどはここでできないのでしょうか？
実はそんな方のために8月1日から3日の3日間だけ着付けや浴衣のレンタルができるんです。
はい、
革命館本館で午後3時から午後8時まで受付していただくと、浴衣のレンタル5,500円、浴衣の申し込みで着付けのみなら1000円で対応いたします。レンタル予約の方が優先となります。
はい、岡山後楽園での浴衣レンタルと着付けのお問い合わせは、電話 0120-47-5396 0120-47-5396 までお願いします。岡山後楽園夜間特別開園夏の幻想庭園は、来月1日土曜日から 23日日曜日までです。詳しいことは幻想庭園のホームページをご覧いただくか、後楽園事務所までお問い合わせください。では最後に坂本さんからラジオをお聞きの皆さんに呼びかけをお願いします。
先週の金曜日から岡山後楽園写真コンテストの募集も始まりました。幻想庭園で撮影していただき、写真コンテストに応募してみませんか？素敵な作品をお待ちしています。
はい、今朝は後楽園だよりというテーマで、後楽園広報スタッフの坂本美香さんにお話しいただきました。坂本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
岡山県がお送りした県民の皆さんへ、聞き手は中村恵美でした。